鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄道の会代表の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄尾代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です。よろしくお願いします。
はい、斉藤さんです。さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、先週に引き続きましてですね、釧路駅のお話をしたいと思うんですが、じゃあ釧路の駅発着する列車で、どんな列車があったかということを、まあ、全部話してるとそれだけで1年間経っちゃうので今日はですね、ちょっと昭和43年10月のダイヤ改正、これは我々から言うと43等ダイヤ改正といって、国鉄時代にとってはもう多分ベスト3に入るぐらいのダイヤ改正なんですね。でこの時の列車ダイヤ、釧路駅の発車する列車とちょっと現在のですね、列車とちょっと比べてみようと思うんですね。
はい、面白いですね。
で昭和43年にはですね、の始発列車っていうのが、帯広方面のまず行きますと、釧路をですね5時5分に出発をして、滝川まで、この時今関所線とかがなくて、全て列車は札幌方面行く列車、帯広富良野滝川経由で行ってたんですけど、このまず5時5分のですね、こう滝川行きの普通列車から始まるわけなんですね。それで、現在はじゃあどんなになってるかっていうと、釧路をですね5時42分に出発する新徳行きっていうのがあるんですけど、多分この滝川行きが現在は新徳行きになってますよということですね。それから、昭和43年の10月では次の列車がですね、直別上茶路行きっていう、今やもう両方もう駅がない
貴重ですね
貴重な、これ括弧書きですね、休日は尺別泊まりとかって書いてある、非常に哀愁漂う列車なんですが、これが6時21分発であってですね、で現在はっていうと、ちょっと遅くなりまして7時12分発の音別行きが多分この引き継いでると思うんですね。で昭和43年10月は次の普通列車が、8時10分発のですね、なんとこれ函館まで行く普通列車なんですね。こんな列車が今あれば、
みたいですね、
多分、鉄尾鉄子の部屋でずっと乗ってて、録音をこう流し続けるっていうことがあったかもしれないですが、釧路をですね、8時10分に出発する、これ客車列車なんですね。で函館に着くのがですね、次の朝の5時というですね、ほぼ21時間ですか、こんな楽しい列車はないですね。でしかもですね、これ新徳ですごい止まるんですよ。新徳到着が12時58分で、出発が14時8分という1時間以上止まってるんですね、新徳で。だからですね、これ一応同じ列車ではあるんですけど、列車番号が新徳で変わっちゃうんですね。新徳で1時間もあるっていうことは、そばいっぱい食べても全然まだ時間があって、
食べ放題ですね。
街中歩いてもいいぐらいなんですよね。
はい、
はい、それで今度はですね、で残念ながら今はですね、こういったこう長距離、この8時台の長距離列車っていうのが、ないんですよね。でなんか私記憶があるのがですね、これ昭和50年代もただこの列車も走ってて、この列車で釧路の生徒たちが白糠高校とか通う時になんかこの列車使ってたような、そういう記憶があるんですね。でじゃあ昭和43年10月の、次の列車がですね、これは函館、同じ函館行きの特急ですね、大鳥という列車で、これはまあ現在 の8時20分札幌でスーパー大空4号がこう兼ねてるのかなと、思います。で次の列車がですね、釧路10時38分発の、これも同じ函館行きの急行ニセコ3号っていうやつで、でこれはですね、根室が始発駅なんですよね。だから根室から函館まで 通しで行くという、はい、本当に 今じゃ絶対考えられないような長距離列車なんですね。
いいですね。
でこれは根室から2両か3両で来て、で、釧路からまた増結をして、はい、行くというそういう列車で、釧路を10時38分に出発をして、で函館には22時41分到着すると。あ、
その日のうちに。
あ、ちゃんと着きます。はい。だから途中であれなんですか、これは先ほどの函館行きの普通列車をどっかで抜かすんですよね。
はい、そうですよね。
あ、結構早く抜かしますね。あ、新徳で抜かしますね。
そのお蕎麦食べてる間に。
お蕎麦食べてる間に抜かされていきます
ね。なるほど。
まあそんな列車ですね。うん、で、その後がですね、10時48分の新徳行き、そして、同じく12時25分発の新徳行きなんですが、現在はというと、この時間普通列車がですね、釧路10時11分発の帯広行きしかないんですね。はい。でこの後が普通列車が14時10分ということで、ちょっと間が、空いてるわけなんですよ。じゃあ、昭和43年10月に戻って、その後はというと、特急大空、まあ、これ函館行きなんですけど、これは14時ちょうど発で、函館が0時10分着、これは深夜の青函連絡船に乗り、はい、で初狩りとか、で、上野を目指すという、はい、連絡の列車です。で昭和43年10月は次が池田行きが14時15分、はい、そして今度はですね、札幌と旭川行く急行カリカチ2号っていう列車が、はい、まあ、あって、これが15時30分発で、札幌には22時2分で、旭川には20時56分ですかに到着するという列車が、はい、現在は残念ながらの旭川行きっていう列車が、まあ、ないんですね。まあ3年前ですか、台風 で、
そうです、ね、
新徳とまだ未だに東石川越のような、はい、まあ、大会のバスが、まあ、運行しているわけなんですけども、この当時は旭川行きの急行が、まあ、ありましたと、はい、いうことですね。で、昭和43年10月の地獄橋にまた戻ると、次が新徳行きの普通列車がですね、16時25分という発があるんですが、この列車がですね、客車なんですね。で当時はやっぱり客車が多いっていうのは、荷物、小荷物を扱ったりとか、あと手荷物っていう、まあ、当時宅急便がなかったので、こういう小口の荷物っていうのは、まあ、ほぼ国鉄とそれからトラックは日通で運んでたんですけど、まあ、そういったこう荷物を運ぶ列車っていうのは客車が ほぼほぼだったので、はい、こういったこう客車列車が、まあ、あったということですね。でその後がですね、帯広行きの急行ぬさまいっていう、まあ、今はもうないんですけど、はい、これが17時25分発で、帯広到着が19時56分と。でこの列車でですね、ちょっと特筆すべきがですね、普通急行って白ぬかと浦幌、池田、はい、そして、幕別、帯広なんですね、はい、停車駅が、はい、まあ、その列車によってもちょっと違うんですけど、この急行ぬさまいはですね、当時厚台にも止まってたんですね。はこれがちょっと私もなぜ厚台に止まってたのか分からんのですけど、はい、うんうん、厚台はちょうど釧路管内と十勝管内の、はい、ちょっと境目の、はい、十勝側の方にある駅なんですけども、ここに停車してるんですね。はい、で次また昭和43年10月の時刻表でいくと、次が釈別行きと普通列車があって、はい、そして、小樽行きのですね、普通列車、この時はまだ唐松とかっていう相性まだついてない時なんですよ、これ。
前ですね。前なんです
よ、はい、だけど見ると、寝台のマークがあって、はい、まあ、B 寝台ですからね、はい、これがくっついてるっていうようなことを書いてあります、はい、これも憧れの唐松ですね。で次が、急行カリカチ3号って、これ夜行で札幌行きで21時25分発、うん、そして最終が、厚内行きの22時2分。だからこれやっぱ厚内っていうのがこうやって出てくるところを見れば、はい、当時厚内もそれなりのこうなんか人口っていうか、だったんだなというような思いが、はい、ありますね。
今もう厚内始発の列車が確か ありましたかね、早朝に、
はい、早朝に熱ないからの釧路まで、はい、来るのが、あったんですよね。あったんですよねじゃなくて 今もあるんですよ。それはだから熱ないはなかなかそういう意味では、ただ熱ない始発ってもうこれ1本しかもなくなっちゃったんですよね。
はい、
で逆に厚内駅っていうのがないんですよ、
うんうんうん、
これがちょっと残念、はい、
じゃあどっかで改装してるってことですかね。
そうなんですよ、
はい、
でこの時の多分この時のですね、
はい、
下りでそのもうこの時も厚内発6時32分で釧路、はい、到着7時52分っていう普通列車があって、
はい、
まあ、今もほぼほぼ同じダイヤなんですけど、この当時昭和43年どうだったかどうかちょっとは分かんないですけど、
はい、
確か昭和50年代ぐらいまではですね、
はい、
この列車急行列車のタイプを使ってたんですよ。というのは釧網線にですね、
はい、
9時頃出発する、
はい、
網走周りの札幌行き急行大雪3号っていう列車があって、
はい、
これがその9時10分に出発するまでに人稼ぎするんですよね。
あ、なるほど、はい、
で、人稼ぎするんですけど、じゃあどうやってその厚内まで行くかっていうと、
はい、
回送ではなくて、
はい、
でも先ほど私滝川行きの早朝の普通列車がありますよっていう話したんですが、
はい、
これ5時5分発の、
はい、
滝川行きがあって、
はい、
この列車が普通列車がまず2両あるんですけど、その後ろに
あ
この急行大雪3号がくっついてて、
はい、
でそれでこれの急行大雪の方はもちろん回送扱いなのでお客さん乗せないで、はい、それで厚内に着いたらこれ切り離され
離て、はい、
で、滝川行きさよなら、で釧路行きにまた戻って、は
い、
だからこれですね、グリーン車がくっついてた時代もあったので、
あ、じゃあ
ただでグリーン車乗
れ
る、ただじゃないけど、
ね、あれですね、
乗車券だけで乗れたという、はい、
まあ、ちょっと例え違いますけど、今でいう、はい、札幌と手稲のホームライナーみたいなもんですかね。
そ、その通りです。あれは、はい、ちゃんと料金
そうですね、別の料金ありますよね、
はい、この時はまあ普通列車なので、まあ、そういうの
一緒ですかね。
ないんですね。まあ、一応列車ダイヤはですね、まあ、このぐらいにしといて、
はい、
次がですね、これも一回ちょっとこの番組で盛り上がったんですけど、
はい、
その民衆駅っていう話を先週したんですけども、それの基本になるのが、
はい、
駅の中にお店があるっていうことなんですけど、はい、それの象徴的なのが、はい、釧路ステーションデパートなんですね。これは本当に釧路の駅の地下にあったんですよ、はい、今は全く地下っていうのはないんですけど、でこれがですね、辞めたのが、ですね、平成16年5月30日で、はい、ステーションデパートがなくなったんですよ。で、ステーションデパートできたのは釧路駅の民衆駅ができた時だから昭和36年43年間にわたって、
はい、
お店を開いてたんですね。でこの時に、これはですね、平成2年に30周年を迎えた時にこう記念誌を発行したんです、ステーションデパート、はい、それがちょっと手元にありますので、じゃあ当時ですね、どんなお店がこうあったのかということがこれにですね、克明に載ってるんですね、
はい、
出店者とそれからその出店のお店の、まあ、なんか店長さんとか社長とかも載ってて、
はい、
コメントが載ってるんですよね。さて若い方だとちょっとわからないかもしれないですけど、私みたいな年だとこういう店があったなっていうのはちょっと今店の名前言いますので、あああんな店あったなとかですね、ちょっと考えにふけてほしいと思うんですが、まずですね、飲食の方ですね、はい、でお寿司天ぷらの鉢巻さん、これは私も記憶ありますね。これなかなかですね、この寿司天ぷらはやっぱり当時とすれば豪華料理なので、
はい、
あまりなんか入った記憶はない、入ったというか家族と一緒に行ったっていう記憶はちょっとあまりないんですけども、それから東屋さんですね、
はい、
それから和食中華の食事処釧路マリモっていう、まあ、なんかそのものズバリみたいなような、
はい、
それからその隣かな、これ遊戯場もある喫茶イエローハウスっていうカウンターのこう、はい、 コーヒーショップ、はい、喫茶店がありましたと。それからまたコーヒーハウスではダックさんっていうお店、それからおにぎり弁当の山田さんってですね、
お、はい、
これはなんかちょっと記憶ありますね、なんか真ん中辺っていうか飲食店にちょっと挟まれるような感じであって、ここのそのおにぎりが結構有名で、はい、まあ、その名残を今ですね釧路駅にある、おにぎり屋のバンバンさんかな、がちょっとなんかそういうテイストがあるようなお店なんですよね。で飲食の方は大体この辺ぐらいまでで、おしゃれの店滝さんとかですね、あと薬化粧品の岩堀さん、それから靴ハンドバッグの秋田川さんっていうのかな、それから書籍のグッドラックさんって本を売ってたんですね、はい、それから海産珍味の中川さんとかですね、それからカメラのデパートの六宝社さんとか、サウンドステーション全音堂って読むんですかね、まあ、当時この写真を見るとですね、まあ、カセットとほぼほぼカセットですね、それから陶器の丸勝さん、それから真心で仕上げエンパイアさんとかですね、あとヘアサロン清水さん、私この清水さんは何回か入ったことあります。それから美容の坪井さん、まあ、坪井さん今駅前にもありますね、あ、はい、そうですね、それからタバコ喫煙具のマルスさんとかですね、はい、ここのお店にはジッポの大きい看板がありますね、それからおもちゃの白川さんとかですね、学生服専門キャンパスビートさんとかですね、洋服直し専門の洋装者さんですね、それから女性客に人気のトムハウスさん、まあ、これはまあ女性の、 なんですか、洋裁っていうんですかね、
はい、
裁縫とかそういうのが売ってるところですね、あと時計の松本さんとか、それからお土産屋さんですか、木彫りが豊富な中村さんとか、あと郷土のお菓子キオスクさんとかですね、着物の大手鈴の屋さん、それから、木彫民芸の浜那須さんとかですね、あと軽食喫茶の貴風さんとかですね、まあ、こんなようなですねお店がこう、まあ、あったんですね。やっぱお土産とか買うときにやっぱりこのステーションデパートってやっぱり非常に便利だったんですよね、はい、であとはさっきちょっとお話した通り、なんでこの清水さんに通ってたわけではないんですけど、はい、なんか何回かここに入ったことがあるんですね、で頭をセットしてもらったりとか、あとやっぱり記憶に残ってるのでは写真屋さんですね、やっぱりなんか当時もちょっと写真撮ってたので、ここでなんかフィルム買ったりとかした記憶がありますね、あ、カメラのデパート六宝社さんですね、はい、だからあ、こういうやっぱり当時はやっぱり乗降客の方も多いし、やっぱり釧路駅を利用する方が多かったので、まあ、もちろん商売にもなってましたし、まあ、なんかここは消防法の関係でね、ちょっと商売がもうちょっとできなくなったという理由もあるようなんですね。それでここでですね、ちょっとこれまた面白いのがですね、最後の方に広告が載ってるんですよね。
ほほほ、
でこれもなんか時代を感じさせるもので、うん、例えば浅川工業さんって映画館たくさん、うん、まあ、映画館をはじめいろいろあったんですけど、その浅川さんの広告ですとか、
うん、
それからまあこれ出たのが平成2年ですから、うん、国鉄から JR に変わって間もなくの時なんですよね、はい、うんうんうん、でまだJR の釧路駅で直営店っていうのをやってたんですよ、
はい、
自分で経営して、でそれが桐吉さんってですね、うん、釧路駅の正面見ると左側の方に、はい、今緑になっちゃったんですよ、建物のそのさらに左に、
はい、
ちょっとした国鉄、今国鉄 OB の事務所になってるんですけど、はい、そこが焼き鳥屋さんだったんですよね、それが桐吉さんっていう、はい、とかですね、あとそばどころ切り手、これはまあ現在も続いてますよね、はい、それから軽食喫茶ラガールさんとかですね、
はい、
この辺みんな直営で、やってたんですけど、その、まあ、広告ですね、うん、それからですね、単調鶴の卵の長谷製菓さんとかですね、
はい、
まあ、その他の新組さんとか日清連さんとかですね、はい、まあ、いろいろとあるんですけど、あとこれですね、日食北海道ですね、
はい、
これ日食っていうとですね、はい、私たち鉄道ファンにとっては忘れられない味なんですよ
ね、
車内販売とかもやってましたし、はい、それからレストランなんかもやってたんですよね、 それでここでですね、釧路店と帯広店がこの時あって、それでホタテ飯が700円とかですね、ホッキ飯も700円、はい、で酒定食550円っていう価格でこう販売してますよっていうことを書いてあるんですね。そしてですね、あ、これ懐かしい、ちょっと本のデパート山下書店さんのですね、
はい、
こういったものがこうあるんですね。でここですね、ミスタードーナツ釧路ステーションショップ株式会社リライアブルって今のこうちゃんほうさんの、
はい、
もう、ここにですね、載ってるわけなんですね。まあ、こういうのを見るとですね、すごく非常に時代を感じるんですけども、まあ、今も釧路駅にはですね、飲食できるコーナーもまあありますので、はい、まあ、残念ながらステーションデパートはなくなりましたけども、まあ、ちょっとたまに釧路駅に行ってですね、はい、ちょっとお店で入ってご飯食べたりとかもしながらちょっと楽しんでいただければと思います。
鉄尾鉄子の部屋をお送りしてきました。今週もお相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄道の会代表の星匠さん、
はい、
そして FM 釧路からは鉄尾代表の斉藤修司でお送りしました、
はい、
星さんと斉藤さんでした。どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。